新約聖書、テサロニケの信徒への手紙、1、第一章、一節。パウロ、シルワのテモテから、父である神と主イエス・キリストとに結ばれているテサロニケの教会へ、恵みと平和があなた方にあるように。二節から十節。私たちは、祈りのたびに、あなた方のことを思い起こして、あなた方一同のことをいつも神に感謝しています。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また、私たちの主イエス・キリストに対する希望を持って忍耐していることを、私たちは絶えず、父である神の御前で心に留めているのです。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私たちは知っています。私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからです。私たちがあなた方のところで、どのようにあなた方のために働いたかはご承知の通りです。そしてあなた方は、ひどい苦しみの中で、聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちに習う者、そして主に習う者となり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりでなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち、私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、また、あなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになったか。さらにまた、どのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを。この御子こそ、神が死者の中から復活させた方で、来たるべき怒りから私たちを救ってくださるイエスです。第二章、一節から十六節。兄弟たち、あなた方自身が知っているように、私たちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかったどころか、知っての通り、私たちは以前、フィリピで苦しめられ、恥ずかしめられたけれども、私たちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中であなた方に神の福音を語ったのでした。私たちの宣教は迷いや不純な動機に基づくものでも、またごまかしによるものでもありません。私たちは神に認められ、福音を委ねられているからこそこのように語っています。人に喜ばれるためではなく、私たちの心を吟味される神に喜んでいただくためです。あなた方が知っている通り、私たちは相手にへつらったり、口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした。そのことについては、神が証ししてくださいます。また、あなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。私たちは、キリストの使徒として、権威を主張することができたのです。しかし、あなた方の間で、幼子のようになりました。ちょうど母親が、その子供を大事に育てるように、私たちは、あなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ、喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。兄弟たち、私たちの労苦と骨折りを覚えているでしょう。私たちは 誰にも負担をかけまいとして、夜も昼も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えたのでした。あなた方信者に対して、私たちがどれほど敬虔に、正しく、非難されることのないように振る舞ったか、あなた方が証しし、神も証ししてくださいます。あなた方が知っている通り、私たちは父親がその子供に対するように、あなた方一人一人に呼びかけて、神の御心に沿って歩むように励まし、慰め、強く進めたのでした。ご自身の国と栄光に預からせようと、神はあなた方を招いておられます。このようなわけで、私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら、私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れたからです。事実、それは神の言葉であり、また、信じているあなた方の中に現に働いているものです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちから苦しめられたように、あなた方もまた同胞から苦しめられたからです。ユダヤ人たちは、主イエスと預言者たちを殺したばかりでなく、私たちをも激しく迫害し、神に喜ばれることをせず、あらゆる人々に敵対し、異邦人が救われるように私たちが語るのを妨げています。こうして、いつも自分たちの罪を溢れんばかりに増やしているのです。しかし、神の怒りは余すところなく彼らの上に臨みます。17節から20節。兄弟たち、私たちはあなた方からしばらく引き離されていたので、顔を見ないというだけで心が離れていたわけではないのですが、なおさらあなた方の顔を見たいと切に望みました。だからそちらへ行こうと思いました。ことに私パウロは一度ならず行こうとしたのですが、サタンによって妨げられました。私たちの主イエスが来られるとき、その見前で一体あなた方以外の誰が私たちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実にあなた方こそ私たちの誉れであり、喜びなのです。第三章、一節から十三節。そこで、もはや我慢できず、私たちだけがアテネに残ることにし、私たちの兄弟でキリストの福音のために働く神の協力者テモテをそちらに派遣しました。それは、あなた方を励まして信仰を強め、このような苦難にあっていても、誰一人動揺することのないようにするためでした。私たちが苦難を受けるように定められていることは、あなた方自身がよく知っています。あなた方のもとにいたとき、私たちがやがて苦難に遭うことを何度も予告しましたが、あなた方も知っているように、事実その通りになりました。そこで、私ももはやじっとしていられなくなって、誘惑する者があなた方を惑わし、私たちの労苦が無駄になってしまうのではないかという心配から、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを派遣したのです。ところで、テモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。また、あなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに、私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることを知らせてくれました。それで兄弟たち、私たちは あらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされました。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対して、どのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと、夜も昼も切に祈っています。どうか、私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスとが、私たちにそちらへ行く道を開いてくださいますように。どうか、主があなた方をお互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ち溢れさせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように。そして、私たちの主イエスがご自身に属するすべての聖なる者たちと共に来られるとき、あなた方の心を強め、私たちの父である神の御前で聖なる火の打ち所のないものとしてくださるように。アーメン。第四章、一節から十二節。さて、兄弟たち、主イエスに結ばれたものとして、私たちはさらに願い、また進めます。あなた方は、神に喜ばれるためにどのように歩むべきかを、私たちから学びました。そして、現にそのように歩んでいますが、どうかその歩みを今後もさらに続けてください。私たちが主イエスによってどのように命令したか、あなた方はよく知っているはずです。実に、神の御心は、あなた方が聖なるものとなることです。すなわち、みだらな行いを避け、おのおの、汚れのない心と尊敬の念を持って、妻と生活するように学ばねばならず、神を知らない異邦人のように、情欲に溺れてはならないのです。このようなことで、兄弟を踏みつけたり、欺いたりしてはいけません。私たちが以前にも告げ、また厳しく戒めておいたように、主はこれらすべてのことについて、罰をお与えになるからです。神が私たちを招かれたのは、汚れた生き方ではなく、聖なる生活をさせるためです。ですから、これらの警告を拒む者は、人を拒むのではなく、ご自分の聖霊をあなた方のうちに与えてくださる神を拒むことになるのです。兄弟愛については、あなた方に書く必要はありません。あなた方自身、互いに愛し合うように神から教えられているからです。現にあなた方は、マケドニア州全土に住むすべての兄弟に、それを実行しています。しかし、兄弟たち、なお一層励むように進めます。そして、私たちが命じておいたように、落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさい。そうすれば、外部の人々に対して品位を持って歩み、誰にも迷惑をかけないで済むでしょう。十三節から十八節。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。 すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから、私たち生き残っている者が、空中で死と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして、私たちはいつまでも死と共にいることになります。ですから、今述べた言葉によって励まし合いなさい。第五章、一節から十一節。兄弟たち、その時と時期についてあなた方には書き記す必要はありません。盗人が夜やってくるように、主の日は来るということをあなた方自身よく知っているからです。人々が無事だ安全だと言っているその矢先に突然破滅が襲うのです。ちょうど妊婦に産みの苦しみがやってくるのと同じで、決してそれから逃れられません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいるのではありません。ですから死の日が盗人のように突然あなた方を襲うことはないのです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで、目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし、私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの希望を兜としてかぶり、身を慎んでいましょう。神は、私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主、イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですから、あなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。十二節から二十八節。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主に結ばれた者として導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛をもって心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対しても、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。また、あなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ち所のないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけによって挨拶をしなさい。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるように、私は主によって強く命じます。 私たちの主、イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。